リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都のラジオ町屋塾の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。有プロジェクト京都は、室町にある町屋、有志庵を運営しています。そこでは伝統産業に関わる皆様に学ぶ町屋塾を開催していきましたけれども、今年はラジオ版としてお届けいたします。どうぞお楽しみください。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは安政元年に創業された茶製造販売の老舗株式会社ちきり屋代表取締役米内正明さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では初めに株式会社ちきり屋さんのご紹介を改めてお願いいたします。
は
い、
私どものちきり屋は、京都市三条室町呉服問屋さんがたくさんございます。室町通りを少し、西に入ったところにお店がございます。創業は安政元年、西暦で言いますと1854年になります。今からちょうど166年前に創業させていただいております。お茶に転身したのがちょうどその安政元年になるんですが、もともと私どもはお茶屋の前に呉服僧あるいは法衣僧として営んでおりました。その私どもちきり屋はちきり屋知事知僧知吉、これはちきり屋惣左衛門、ちきり屋吉右衛門、それの千と地千と僧を取りまして、今も代々呉服屋さんとして営んでおりますが、私どもちきり屋は知吉さんから1854年に呉服からお茶に転身したというのがルーツになっております。
はい、でもね、長い歴史をお持ちなんですね。驚きましたけれども、ではお茶の歴史について教えてください。
はい、お茶はもともと平安時代805年に、最初とされる最澄という、僧侶、が、中国からその種を持ち帰ったというのが最初のルーツとされております。当時弘法大師さん空海などと一緒に唐へ留学して、その後に種を持ち帰ったのが最初で、まあ、京都はその後1207年に明恵上人が永斎からお茶の種を贈られて京都の戸賀の高山寺に植えたというのが最初とされております。今でもその茶園は戸賀能の高山寺に、日本最古の茶園として、残っておりますので、ぜひ機会があればご覧いただければと思います。
なるほど。ではお茶の歴史とした場合には、京都から始まった、まあ、日本の場合では京都から始まったと言える。
そうです ね、最初の種を持ち込んで植えたのが最初の、京都の、栽培の始まりじゃないかというふうに、称されております。
はい、で、京都のお茶では、いろんなね、皆さん、お茶屋さんももちろん、ちきり屋さんももちろん、いろんな方々がね、関わってらっしゃる方がいらっしゃいますけれども、それも後ほど伺うとして、まずこの日本茶、お茶というものの種類もたくさんあるなと思いますので、はい、そのあたりをちょっと教えていただけますか。
はい、そうですね、非常にたくさんの種類が、私ども、身の回りにあるかと思うんですけども、もともとこのお茶の最初に、今のような急須で出して飲む、蒸し製のお茶というのは、これもちょっと歴史をひも解きますと、江戸時代に、徳川幕府の幕士ですね、が、川越人足大井川を渡るのに、そういう人たちが、江戸時代に その方々によって静岡県の牧之原に大きな茶園を作っていったのが今の、日本茶を普及する、栽培として非常に大きな貢献をされております。で、その江戸時代に今のようなお茶を蒸すという製法が、定着しました。もともとお茶は中国から種が持ち込まれて、お茶自体の木は、同一なんですけども、お茶の葉っぱを、最初に摘んで、摘んでそのまま、葉っぱを掘っておきますと茶色く変色して酸化していきます。これは我々の用語で萎凋するというしおれていくということなんですけども、そのしおれる萎凋するのを止めるために蒸すという工程が最初に導入されたのが江戸ということで、お茶には同じ木から葉っぱを摘み取ってそのまま発酵させたものが私どもの生活にも密接に関わっています紅茶、その発酵を途中で止めたのが、ウーロン茶、その2つはどちらかというと茶色のイメージをされると思うんですけども、その茶色のイメージから緑のイメージにする上では先ほどの蒸すという工程が、その2つにはない大きな製法上の違いになります。その、蒸すという製法を、そこから、栽培に戻りますけども、例えば、新芽が出た時にお湯をかけて、玉露に、玉露のような甘いお茶を育てたり、あるいは玉露の製法の、過程はよく似てるんですけども、お抹茶を作ったりとか、非常に大きなその栽培にもよってお茶の種類が非常にたくさん分かれてくるということが大きな分類になってきます。それから例えば、そのお茶に玄米を、入れましたのが玄米茶であったり、お茶をそのまま、ほうろくでいったり昔はしてたんですけども、ちょっといったのがほうじ茶になったりと、非常に大きく分ければそういう分け方にもなってくるかと思います。
ではその日本茶、緑茶ですね、それの種類がたくさんあるなと思って今お話伺ってたんですけれども、はい、美味しい飲み方というのを、はい、もうラジオで、はい、教職ですが、はい、皆さんにお伝えいただきます。
うまく伝わるかどうか分かりませんけども、まずはやはり自分の、飲みたいお茶がどれなのかということをイメージしていただいて、例えば渋いお茶が好きなのか、あるいは香り高いほうじ茶が好きなのか、あるいは、日常の、食卓に欠かせない玄米茶のようなさっぱりしたのが好きなのかっていうことにもよるんですけども、まず一番大事なのはどのお茶もそうなんですけども、一つの美味しく出す入れ方というものが、必ずありますので、それを少しだけ言葉で説明したいと思いますけども、まずは、緑の、お茶、煎茶あるいは、ちょっと玉露はさらに難しくなりますので、お煎茶でも普通のお煎茶っていうのと、深く蒸した深蒸し茶っていうのがありますので、その2つを簡単にご説明しますと、まずは、カレーライスのスプーンをイメージしていただいて、一人で楽しんでいただく上ではカレーライスのスプーンのすり切り1杯ぐらい、これでだいたい 3g ぐらいになります。例えば 2,3 人で飲んでいただくという時にはそのカレーライスのスプーンの、軽く大盛りといいますか、していただければ 5g ぐらいになってきますので、まずその量を飲まれる方の人数によって量をお決めいただいて、例えば1人であればカレーライスのスプーン、すり切り1杯ぐらいを急須に入れていただいて、それと飲まれる、お湯のみに沸騰したお湯を必ず一度お湯のみに入れていただいて、両手で持ってちょっと熱いかなと思う程度まで、湯冷ましをしていただく。で、そのお湯を、 急須に、先ほどの、カレーライススプーンすり切り1杯分ぐらいの、葉っぱに、優しく注いでいただいて、葉っぱが開いて美味しい成分が出てくるまで約1分、お待ちいただきたいと思います。で1分お待ちいただければ、最後の一滴まで絞り切ってお飲みいただければ、非常に美味しいお煎茶をお飲みいただけると思いますし、ほうじ茶の場合ですと、香りを楽しんでいただくお茶ですので、暑ければ暑い方が香りは立ちますので、ポットの、お湯で結構ですので、そのまま、入れていただいて、急須に入れていただいて、それも1分ぐらいお待ちいただいて、最後の一滴まで絞り切っていただくというような飲み方をしていただければ大体美味しくお飲みいただけるのかなというふうには思います。
なんかそういうふうにちょっと楽しみながら、ね、はい、飲むというのがワクワクします。ラジオで伺っていてもなんかいろんなお茶の、ね、はい、種類もたくさんありますので、一言で美味しいお茶の飲み方というのは難しいところなんです。しかも言葉でね、おっしゃっていただくの難しいところ、ね、ありがとうございます。
ぜひ体験を、
そうですね、
体感をしていただければと思います。
やっぱりこう製法の違い、産地の違いで味も随分違ってきたりするんですよね、はい、そういうことも楽しみながら、
ね、そうですね、産地による味の違いというのもやはり産地特有の、それぞれの特徴っていうのがあると思いますので、お楽しみいただければと思います。
そして、お茶とね、京都の文化っていうの、先ほどね京都のお茶についても伺ったんですけれども、はい、お茶、京都ならではとか、なんか京都の文化にお茶ってつながってるっていう感じがするんですけど、はい、そのあたりはどうでしょう。
そうですね、先ほど日本で最初に栽培されたのが京都高山寺というふうに申し上げましたけども、やはりそこからもルーツがあると思いますし、合わせて、お抹茶には表千家裏千家、まあ、他にいろいろと流派もあります。で急須を使ったりする、お煎茶にも煎茶道という流派があって、やはり京都とお茶ということに関してやはりそこには文化というものがあるかと思います。京都でお抹茶の、作法、を、習得いただいて全国に、生徒さんをお持ちのいろんな、流派もございますし、もちろんお煎茶なんかもそういう形で流派もあると思います、まあ、そういう方々がやはりわびさびの世界というやっぱり心の文化、そこはやはり京都から通じるものがあるのかなというふうにも考えています。
そうですね、私も昔習ったんですけれどももう一回やってみたい気がしますね。でも美味しいねお茶の時間っていうのは本当に大事かなと思います。ではここでちょっとミュージックブレイクを入って音楽をお聴きいただいて、30弦の朝倉彩さんの曲です、はい、
thank you.
今ねちょっとだけ音楽を聞かせお聞きいただきましたけれども、では続いてお茶の話に戻りたいと思います。今あの日本茶っていうのがね、はい、急須で飲んでっていうお話をしていただきましたけれども、世界でも注目されていたりっていうこともありますし、あのまたあの少しお茶からね遠ざかっているかもしれない若い世代、はい、そういう方々にもアプローチするような取り組みを考えていらっしゃるのではないかと思うんですけど、
あの正直申しますと、もうこのお茶の業界は、どちらかというと緩やかにちょっと右肩に下がってるのかなと、それは昭和52年ぐらいをピークに、日本のお茶の生産量っていうのが、8万トン強、当時昭和52年ぐらいは10万トン超えてたんですけども、もうそこで正直2割、消費が減ってるっていうのも事実です。それと今本当あの若い方々は手軽にペットボトルのお茶を飲んでいただいている、これもあのお茶の生産者含めて、需要を支えている大きな、要因にはなっているんですけども、実際お茶の本当の味を楽しんでいただきたい上では、やはり、一番茶というあのお茶の新芽を使ったお茶をぜひ急須でご家庭で味わっていただきたいというのが我々の願いです。まあ、そういう意味で今その健康ブームということでお茶も注目されておりますが、その中でも特に抹茶、これはもうあの世界で抹茶というのが固有名詞として確立されている部分もあります。合わせましてあのお茶のこの業界で、非常に今世界的にも、発信力があるのはその抹茶を使ったスイーツであったりとか、特に京都でもそういう抹茶を使った、お茶屋さんならではのスイーツを提供しているところは非常に、注目もされてますし、あるいは抹茶を原料として海外に輸出しているところも非常にたくさん今全国で出てきております。まあ、その中で我々は、日常身近なところで家庭でその急須で味わっていただきたいというお茶をもっともっと、品質の良いものを、提供できるように、まあ、していきたいとは思っておりますけども、まずはその抹茶でも身近で使っていただけるように、若い方々からも、特に、急須というものについて小学校の、アンケートで急須を知らない方が、7割ぐらいいらっしゃったという非常に悲しいアンケートニュースもありますので、ぜひ、もう一度、ご家庭でゆっくりと、団らんの中にお茶を据えていただきたいなというふうにも思っております。
あのちきり屋さんの、ね、お店が三条にもありますけれども、はい、インターネットでもあの
そうですね、通販という形で、はい、
あのじゃあホームページを拝見して、はい、そこからあの、ね、またお茶を楽しんでいただけるような
ありがとうございます
ことが、
はい、
ぜひ皆さん試してインターネットでチェックしてください。
ありがとうございます。
お願いします。なんかもっとお伺いしたいこともありましたけれども、時間になってしまいました。はい、今夜のゲストは株式会社ちきり屋代表取締役社長米内正明さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またあの U プロジェクト京都からのご案内なんですけれども、京都U空間ラジオ町屋塾で伺ったお話は番組、ブログのサイトでもお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。ではまた次回を楽しみに。